それでは座ってください。主名の心から賛美します。イエス・キリストは昨日も今日も常しえにかなわぬ方です。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。今も生きていただいています。この主に今日も期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思います。はい、感謝します。今日はですね、今もオンラインでずっと流してるんですけどもね、はい、今実は3階のね、自動室でもパソコン持っていてですね、オンライン礼拝ができるようにしてありますのでですね、下に行ってオンライン受けると言いませんので、皆さんここでちゃんと礼拝してるので、ね、これちょっといろいろ礼拝できなくなったりとか、小さいお子さんがいたりとか場合は CS だけじゃなくて下の方でも礼拝できるように体制を取っておりますので、ぜひですね、だから小さいお子さんもね、いろんな方々も連れてですね、参加していただければと思いますので、よろしくお願いします。それからですね、嬉しい、ね、お知らせというか、朝からですね、来ました。それは昨日ですね、大阪の市役所前に、スプレンダーでですね、路上に行ってきたんですけども、そこにね、かなちゃんのお母さんがですね、お友達を連れて来られたんですね。なんか行きと帰りが一緒じゃないとダメだってですね。だから、かなちゃんのお母さんは、行きますけども、路上ライブには参加できませんみたいなメールが来てたんですけどもね。で、その方がですね、コンサート終わった後ですね、イエス様の死で救われたそうです。神様に感謝します。素晴らしいですね。私たちの、コンサートを聞いてて、その終わった後にですね、なんか竹中ママがね、福音を語ったらしいんですけども、やっぱその触れられてですね、すごく自分が罪人だということがすごく分かって、イエス様を信じて救われたんですね。で、私たちゴスペルの働きを、賛美隊の働きをしてますけども、もちろん究極っていうのはね、人々の魂の救いなのでね、それが具体的にね、この表されたのは良かったなと思ってます。で、昨日はね、すごく反応が良かったんですね。反応が良かったのと、私も乗っちゃってね、マイクを一本もらったんですね、ワイヤレスのマイクを。だから、これ、こうやって、自由に、あちこちで持てるマイクをもらったので、そのマイク握って、一番前でね、MC だけじゃなくてさ、メインボーカルみたいに、思い切って歌ったので、まあ、私自身も気持ちよかったんですけど、ただね、多くの人が、いつになく足を止めてくださって、反応が良かったですね。なので、本当に神様がですね、働きを進めておられるなってことを強く感じてますね。ただ、何よりもね、人が救われるっていうね、こういう知らせを聞くほどですね、嬉しいことはないですね。だから天ではね、今大宴会が始まってます。聖書から見たらね、人の人があそこで天で宴会が始まってるって書いてるので、これから天忙しいでしょうね。次からちょっと人が使われてくるから、毎日宴会だみたいなね、そういった喜びがですね、天で起こってきまして、この地上でもね、表されてきましたね。ですから本当にね、嬉しい、朝から知らせを聞いてですね、本当に心がですね、楽しくなりましたですね。で、明日からですね、さらにですね、神様は選挙の働きを今進めておられますけどね、タイとカンボジアにチームが使わせてきます。ミッションパートナーの方とかですね、祈りのパートナーの方がですね、受付に祈りの課題がありますので、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思っています。で、カンボジアではね、第二章っていうことが語られて、本格的なミッションからの選挙チームになりますですね。視察とかなんかでチームが行ったことありますけども、いわゆるミッションから使わされている宣教として働きとしては第二章で初めてになりますね。それからタイにはこの間マレーシアと一緒に行ったんですけども、時はタイには、例の戦いだけ導かれてきました。多分この後、今回の派遣の中では具体的にそこでのタイにおける教会とかの働きの奉仕が入ってますね。で、具体的な宣教の働きがタイにおいてもカンボジアにおいて始まってきますので、ぜひですね、覚えてお祈りをしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。今回はですね、羽田とそれから福岡からですね、2つからところから行って合流する形になりますので、よろしくお願いをいたします。で、それからですね、パトモス、テサロニケ、ピリピ、チームやったっけ、何やったっけ、もう一つなかったね、パトモス、テサロニケ、コリンとピリピチームよね。ややこしいんですけれども、今、パウロが辿った道で、最後はこう、下っていって、それから帰りは、トルコからね、イスタンブールから帰るって形をします。だからまさにパウロが宣教したルートをですね、こう、辿って、ギリシャから 来ますので、ぜひね、覚えてください。で、6月15日まで、一応、金曜日ですね。あと15席、席が確保してあるそうです。で、それから飛行機代が、ね、安くなりました。5000円。21万8000円かなになりましたね。ただこれは30席ですね。30人集まった時点でこの値段なので、30人集まらんかったら高くなるそうです。ですね。まあ、あと15席確保されているということは、もしかしたらね、まだ15席か埋まってないのかもしれませんし、それはよくわかりませんけどもね。ぜひ、皆さん、これ誰でも参加できますから。この派遣はね。いわゆる新学生でなくても、海外選挙の授業を受けてなくても、行きたい人は誰でも参加できます。まあ、ツアーでが12万円くらいだったかな。12万8000円だったかな。ツアーで。あ、主要に載せてます。主要に載せてますので。12万8000円くらいだったかな。多分、だったと思います。12万4000円。12万4000円。33万、34万2千円。ツアーライト飛行機代だけでね。そうね。はい。よろしくお願いします。それからね、白馬キャンプですね。雲虹と三越新聞の新しい方が出てますけども、後ろの方に、広告も出てますので。はい。一応関西から、一応バスを出す予定です。一応見積もりも取りました。ただ、やっぱり、最低28人ぐらい集まらないと、1人1万円にはなりません。ですね。で、人数がそれだけ減れば減るほど、バス代が高くなる。若干今回なんか車で行く人が結構いらっしゃるみたいなね、他教会もね。他教会って兵庫以外の人もね、とこもあるので、ちょっとみんながあんまり車行ってに集まるが人数が少なければ、一人の負担が高くなるので、そうなればどうにかね、車で手配をするっていう形も考えようかと思ってますけど、今のところはバスを出す予定ですので、よろしくお願いをいたします。で、申し込み始まってますので、申し込み、それからね、白馬に申し込まれる方は、保険の関係上、皆さんの名前とそれから年齢だったかな。それと住所が、県だ、昔県だけでも分かったんですけど、市まで変えてくださいってことです。だから、兵庫県川西市とか、兵庫県宝塚市とかね。それから、兵庫県、稲川は何やったっけ稲川町。ですね。なんとか郡稲川町なのか。カーブですね、カーブ。ぜひ長いと。そこまで帰ってくださいだそうです。なんか保険の関係上ですね。よろしくお願いをいたします。それからバスを利用される方はすみません。私の方まで連絡の方よろしくお願いをいたします。はい、それですね。それからね、先ほど、雲虹と、それから三越新聞、ね、お話ししましたけども、素晴らしい神様のね、証や、それからメッセージなどが書いてあります。私たちがですね、第一レアでもお話をしたんですけども、神の情報に触れる。これですごく大切なんです。情報量が多いば多いほど、私たちっていうのは、いろんなことを判断することができます。で、神の情報は、私たちに正しい、判断を与え、その正しい判断が私たちに正しい行動を与えます。ですから、皆さんね、ぜひね、神の情報、だからこの雲の宿る虹とか、三越新聞ね、なんか整理してるわけじゃないんですけどね、テレフォンショッピングじゃありませんけども、本当に神様の情報が詰まっているものです。でこれに私たちがまず触れることを通して私たちの信仰と引き上げられますよ。これで覚えてください。まだね、多くの人がね、こういった情報に触れることを通して神様をね、体験し始めていきます。これを覚えてください、ね、で皆さん、私たちが神様の情報というのを得れば得るほど私たちの歩みというのは信仰的になるんですよ。しかし情報を得なかったら、情報というのは一つはね、神様の交わりから来ますので、ですから祈りや御言葉っていう基本的な信仰生活の混ざりを強めながら、こういう雑誌とか新聞を通して私たちが情報を得ていくってこと。でそれはお互いにイエス様がしてくださったことを証しするってことね。でそういうことを通して私たちっていうのは情報を得ていく、ね、あそこの教会でこういうことが起こったよってね、こんな技が起こったって、あそこの家庭でこんな素晴らしい奇跡が起こったっていう情報を得ると、私は普通はね、何かってうちの家族でもで今許された問題に関しても、神はこうして勝利を与えられるというふうに私たちって考えるんですよ。 ですから、これをね、覚えて、あげていただきたいと思います。ですからね、この神の情報というのをしっかりと私たちは、受けていく。ですか、これで覚えてください。今日第一例でね、いくつかの予言が出たんですけども、両方とも、ポイントの予言というのは、今朝の両方のデボーション箇所から来たんですね。ね、あなた方が私を選んだのか、私が、あなた方が私を選んだのか、私があなた方を選びましたという予言が出ます。これは東京アントニオ教会のデボーションの箇所。それからね、あなた方はね、もっと見失うために、刈り込めなさいますという予言があったんですね。ね、ただね、聞き方に注意しないといけない。で、私、予言を語りながら、刈り込みかってね。まあ、刈り込みとね、人間的に言うのは、結果的に痛みを伴ったりするじゃないですか。だから何かと、刈り込みをしますとかって聞く言われると、その言葉だけがこう耳に入ってきてしまって、またなんか嫌なこととか、辛いこととか、またね、触れたくないところにこう触れられて、嫌やなっていう思いが、ふっと来たんですね。で、そうするともう一つの思いが来たのは何かっていうと、今朝、デボーションして語られた聖書の箇所。とか何かと、身を結ぶため、とか何かだ。これから何かっていうと、素晴らしい神様の祝福の実、恵みの実が何かっていうと、私の人生を、そして私の人生を通して表されるんだっていう二つの思いが来るんです。で、どちらが強くなるかっていうと、後半の部分。で、それは何かっていうと、朝からちゃんと御言葉に触れて神からの情報っていうを受けてるからです。だから私たちがね、ちゃんとね、この、神からの情報っていうのを受けていくことはすごく大切であるということです。皆さんね。礼拝の覚え。なぜならね、それは私たちの判断の基準になってきますし、行動に伴ってくるからです。ですが、これぜひしっかりとね、覚えていただきたいと思います。で、そのことを覚えながら、今日もですね、テサロニケの手紙のですね、今日は5回目になりますね。あれ？あと。大丈夫です。ナンバー5ですね。で、今日はですね、イエス、キリストのことを、思っていなさい。ですね。事柄をですね、まあ、ちょっと、公開メッセージなんですけども、主題的なメッセージに変えながら見ていきたいというふうに思っています。ですね。で、先ほど司会者の方に2章の7節から読んでいただきました。7節を読み出します。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。で、ここでね、パウロが、私が言っていること、だからパウロがテモテに言っていること、まあ、直接的に言うなら、この手紙を通して、テモテに語っていること、教えていること、進めていること、それを考えなさいと言っています。ですね。文脈からすると、ある方々は、この、私が言っていることっていうのを、2章の1節から6節の内容、というふうに解釈する方々と、で、そうではなくて、その後に、主は全てのことについてって語っているので、これは、パウロがテモテに、語った全てのことから、極端に言うのは、第一、テモテの手紙の第一、それからこの第二のテモテの手紙の中で、パウロが何かというと、テモテに語っていること、進めていること、すべてのことを指す。ですね。この二つの解釈があります。ですね。まあ、どちらの解釈を、取るのかということからに関してはね、いろんな意見があるので、ね、それは私の今日の学びの中心ではありませんけれども、まあ、私としては、主はすべてのことについてって書いてあるので、パウロが、テモテに宛てた手紙の中で語っている、そして進めている一つ一つのことから全てというふうに私は理解しています。ですね。ほど書いてあるということをぜひ覚えてください。で、一章のですね、13、14でですね、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさいと言われました。そして、あなたの委ねられた良いもの、これは健全な言葉ですね。私たちのうちに聖霊によって、宿る聖霊によって守りなさいというふうに語られているので、ここもですね、パウロが何かというと、テモテに語った一つ一つの神の言葉、健全な言葉、その事柄を何かというと、考えていなさいって、 ことをですね、これ語っているということですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですですから健全な言葉というのは前もお話をしましたけども、パウロのその言葉というのはいわゆる聖書によって神の言葉としてなっていますですね。で、神の言葉は私たちが聞いたり受けたり示されたりするときに、私たちは神の言葉に関して時々こういうことが起こってきます。理解できないっていう、私たちが神の言葉を聞いたときに何かというと理解できないという事柄が時々起こってくるんですね。で、皆さんも多分体験があると思います。神が語られて示されたという事柄に関してそれを何かというと理解できない、あるときは納得できないとかね。まあ、ここでは一応理解できないで、ね、理解できないときですね、人って時々誤ったことをする。第一ペテロのね、第二ペテロだったかな。の3章ちょっと上げてみてください。第二ペテロの手紙の第二の3章、16節。お読みいたしますね。ペテロの手紙の第二の3章の16節。で、その中で、他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。どういうことかというと、その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いているのですと書いてあります。だからこれは皆さんご存知のように、パウロや、それからペテロたちが書いた手紙の中において、いわゆる理解しにくい方やところがあるって書いてあるんです。ところが、知恵のない人たちはその理解できない事柄を曲解すると書いてあります。曲げて解釈する。その結果、その人々がその人の人生の中に滅びを招いているって言ってました。で、せっかく神の言葉を聞きながら理解できないっていう理由の中でそれを曲げて解釈してしまうと滅びという実質が表されてくるって言ってます。高見さんね、聖書の中でだから聞き方に注意しなさいって、聞く耳のあるものは聞きなさいって繰り返し繰り返し繰り返し語られています。高見さんね、私たちっていうのは神の言葉をね、正しく聞く必要があるんですよ。そしたらね、まあ、理解できないということからに関して、ね、まあ、いくつも理由があると思いますけど、2つほどちょっとね、見ていきたいと思いますけども、理解できない。まあ、1つは、まあ、そのまんま、あまりにもね、言ってる事柄が、いわゆる自分の、いわゆる経験とか考えとか、そういったものを超えてるので、単純に理解できないということ。なんて書いたらいいかな。第一弾の時なんて書きましたっけ、私。理解できないってこと。まず。なんて書きましたっけ。あ、そう、何を言ってるか分かんないと。今、私が言ってることって分かります？分かりますでしょ。ありがとうございます。よかったわ。森牧師の言ってることは何言ってるか分かんないって言われたらどうしようかなと思います。まあ、早口で滑舌が悪いから分からないってことはね、よく言われますけどもね。だから、何をそのままですね、そのまま言っているのかわからないという場合。で、皆さん、救われてすぐのことをと皆さん思い出してみてください。で、救われて、私も喜び出されて、教会に行ったんですね。で、まだその、熊本の時には日曜日の礼拝がなかったんです。でも日曜日はやっぱりクリスチャンだったので、教会に行きたいということで、近くのね、なんか、福屋の教会に行ったんです。すごいでっかい教会にね。で、行ってね、うわ、すげえみたいな感じで、それで賛美歌を歌いながらですね、で、メッセージを聞いてても、最初の頃ね、牧さんがメッセージしてるね、多分聞き方も悪かったと思うんですけどもね、何言ってんのかね。御言葉の聖書の箇所はわかるんですけど、そこからメッセージすることが関して、すべてを理解したってことはほとんどなかったですね。 ただの救われた喜びだけでね、教会教会みたいな感じでね、教会に行ったというのは覚えますけども、メッセージになるとね、時々難しくなるとね、ね、どうなるかというとね、上股と下股がくっつき始めてね、こういう感じに、ね、なってる。だからもし理解できないということがなんか聞いてないから理解できないということもあるかもしれませんね。眠ってしまってね。ね、圭介君ね、今日は起きてますね。東京では寝る一人だったかな、違ったか、そうだね、藤井君はじめ、それから圭介、小畑君とかね、あとインターネット委員会の人たちは夜はギンギンと目が開くんですけどもね、礼拝を休むとこだと思っておられるみたいですね。皆さんあれですけどもね、まあそれと別にして、だから言ってる事柄をそのものを何て言ったかわからないっていう事柄あると思うんですね。それからね、もう一つ今日ちょっとお話ししたいのは、私たちっていうのはやっぱり思索とか感情とか持ってますよね。で、私たちっていうのは知らない間に今まで私たちが体験した事柄とその基準にいろんなことを考えやすいんですね。だから私たちが思うこととか考えることと違うことを言われたりすると、人って理解できないっていうふうに判断しやすいんですよ。だって皆さん全てのことを感謝しましょうって言った時に、アーメン、そうなんだ、全てのことを感謝するんだって、悪いことは感謝するんだって皆さん最初からそう思いました？全てのことを感謝するの？悪いことも感謝してる。え、悪いことって、私全く悪いことしないで、あいつが悪いし、こいつが悪いし、こんなこと起こったのに、それも感謝しなくちゃいけないのって、皆さん、思いませんでした？で、最初私、恥ずかしい話ですけども、アメリカで感謝の、こと語られて、2倍の感謝って言われたでしょ。で、その次何だったんですかね、10倍の感謝ってでした。で、その100倍かな。徹底して感謝しなさい。で、感謝センチやった時には本当正直な気持ちですけどね、思わずふって笑ったの。そこまで神様って言うかみたいな ね、感謝のセンチってみたいな感じで、私ね、最初来た時にそこまでみたいな感じで、私の支度の中で2倍の感謝っていうのはね、分かるんです。つぶやいて1回感謝したら1対1なので0だから何も起こらないって。でももう一度感謝すると感謝が勝つから神の働きが起こるってね。で、10倍もそうなんですよね。そうすれば神様の働きが起こるって分かるんですね。それが100倍って言われてね、で、感謝のセンスだって言った時に、うわーすげーみたいな感じで、ちょっとね、極端な言い方すると、こうちょっと離れてね、うわーすごいこの団体みたいなところがね、最初ちょっとあったん。そしたらね、面白いことが起こったんですよ。感謝を通しての恵みを体験しなくなった。それまで2倍、そうだって10倍って言って感謝してて、うわ、感謝の名義を受けたのに、感謝の選手って言葉を聞いた瞬間、ちょっとね、あ、極端みたいなね。一瞬ですよ。思って、ふっと引いてしまったら、何かっていうと、その感謝の通しの恵みが若干少し分からなくなったんです。で、それをなんか聖霊に示されて、悔い改めて、いわゆるそうなんだみたいなところに立って、踏み始めたことを通して何かあったその感謝の恵みというのを受け始めてきたんです。ですから私たちは時々ね、神の言葉を理解できないときに、私たちが、ね、施策とか私たちのこう思っていることというのは、これを使いすぎるから理解できない、受け取れないということが起こってきます。だから、ね、これは気をつけていただきたい。で、ここでね、私の言うことってことを考えてくださいということは、皆さんの施策を使えって言っていることとは思わないでください。その後に、主はすべてのことを理解する力を必ずあなた方に与えてくださるでしょ。だって私たちの思索とか感情では理解できないことからいっぱいあるってことですよ。しかしそれを理解する力を神が与えてくださる。で、この理解する力ってのは何かっていうと、これは神の助けです。神が助けてくださるってことですよ。神の力によって理解することができるってことです。で、これは何かっていうとね、こう学びましたよね。神の力と神の助けというのは何か聖霊から来るものです。圭介が覚えているかどうか分かりませんけれども、彼が初めて海外選挙に行って、ヨルダン川で洗礼を受けて三重教会で明かしたときに、僕はここが示されましたって御言葉を明かししたの。覚えてねえやろ。覚えてねえよな。私今でも覚えてます。で、何かって、僕はいっぱい分からないことがある。 でも神様は僕にそれを教えてくれるってですね、小学校6年生のね、形式が明かしたのを今でも覚えてます。神は語られるんですよ、皆さん。6年生の圭介にもね。ですか。洗礼受けたばっかりのね、彼にもね。だから、聖霊は皆さん、時間がないので開きません。第一ヨハネ、2章の27節。私たちには、聖霊の、油注ぎある。って書いてあるんですね。その油が、私たちことの全てのことを教えてくださるって書いてある。見える？第一ヨハネの2の27。だ聖霊は何かっていうのは私たちに全てのことを教えてくださるんですよ。だから無理とか分かんないとかね。ね。で、そういうことからも何かっていうと、聖霊は、皆さんのうちに宿る聖霊は、それをちゃんと理解することができるように教えてくださるってことなんですよ。そして何かっていうと、神の言葉をちゃんと信仰を持って受け取ることができるように、聖霊が助けてくださるってことです。だから皆さんね、私たちは聖霊に満たされていく必要がありますし、聖霊が働く場所ってどこでしょうか。皆さんの思索、皆さんの感情じゃないですよね。皆さんどこに聖霊が働かれます。クエスチョン、どこに聖霊は、皆さんのどこに聖霊が働かれるんですか。皆さんの右腕に働かれるんですか。皆さんの右足に働かれるんですか。右手や右足に働くのは聖霊じゃないですね。私の感情こうなったりこうなったりね。聖霊はどこに働くかっていうと、皆さんの内側にある信仰に働かれるんです。だから皆さんの信仰を、素晴らしい信仰があるんです、皆さん。で、皆さんの信仰は、藤田の信仰と、私の信仰と、信仰じゃない。信仰、信仰で、信仰と、木端との信仰って違うかって、違ったら大変なんです、皆さん。同じ信仰なんです、皆さん。ですか。で、その信仰に精霊は働くんです。で、神の力って働く。だから皆さんその信仰を働かせればいいんです、皆さん。働かせるってことは信仰を用いるってことだし、感謝する、賛美する、祈る、喜ぶ、言葉を受ける、従う。でその時皆さんね、聖霊が働く。そうすると何かってね、理解できない事柄も神の助けによって理解することができるようになるんですよ、ね、これね、しっかりとね、覚えておいていただきたいと思いますね。で、ちょっと御言葉戻りますね。で、そして、その後ですね、8節。ちょっとこれ、消しますね。8節で、こう言ってます。私の福音の言う通りに、ダビデの子孫と生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思ってなさい。皆さん、キリストイエスのこと、イエスキリストのことをいつも思ってますか？思ってる人って手を挙げるとは言いませんけど、第一礼拝誰も手を挙げなかったで、ここでは聖書で言ってますね。いつも思ってなさいって。だからこれはすごく大切なことだったことを覚えてください。まあ、これが今日のメッセージなんでね。イエスキリストのことをいつもと言いましたね。思ってなさい。いつも思うためにどうすればいいか。大切なわけには、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさいってあります。実際私がいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝するってことからは、常に私たちがいつも神様のことを、イエス様のことを思っているってことからに適応できると思います。だから皆さんが賛美しているとき、イエス様を思っているんです、皆さん。で、皆さんが感謝しているときに、イエス様のことを思っているんです。だから皆さん悲しんでいるときにイエス様のことを思っていないからそうですね。それは悲しむと悲しむとあります。痛むときも痛むとあります。だから皆さん悲しむときも痛むときも主は共におられるんです、皆さん。だから悲しむときも痛むときも主が質問におられるって信仰を高かせるなら、その中にも主がおられるってことを私たちははっきりと認めることができる。 これもね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。で、ここでね、福音という言葉が出てきます。ちょっとこれをね、今日お話をしたいんですけども。福音。私の福音って言ってますね、パウロが。すげえと思いますね。パウロ、私の福音って言ってます。神の福音ですね。と、何かっていうと、これは、パウロに委ねられた神の福音の言葉ですね。で、パウロはまさにその福音のために、労苦し、苦しみ、そして福音のために、すべての人生を主に下げておられた。で、まさにその福音のために、パウロは生きていたんです。だから、福音の言葉、福音の中に自分の人生を置いてたってことを言えると思います。で、福音の中心は何かってイエス・キリストでしょ。だから、福音のために、パウロが全てのことを福音のためにしていると他の箇所にあります。それほど何かっていうと、福音に生き、福音の働きのために彼は労苦していた。だから、彼は私の福音って言葉を使うことができたと思います。だから、福音の言葉ってすごいんです、皆さん。で、こう、福音って皆さん、これ、もともとの日本語の意味は、これも短縮形なんですよね。短縮しない、もともとの、あれって知ってます？第一連で出して分かってますよね。福音っていうのは。ん？知ってるでしょ？これね、祝福の、恩信っていう言葉を真ん中の言葉を取って福音という言葉になっている。祝福の恩信。恩信ってどういう意味なんでしょうね。ちょっと調べてこなきませんでしたけどね。で、これ福音というのは英語でガスペル、ガスペルと言わなきゃなのかな。 G-O-S-P-E-L か。で、ゴスペルも、これは皆さん、これも2つの言葉を短縮したものでしょ。これは1つは God で、もう1つはスピーチじゃない、スピークじゃなく、あ、スペル、スペル、S P E L、L が二つあるんですね。ゴッドスペルの短縮でゴスペルってなっています。で、スペルってのは何だったっけ？綴るって意味があるそうですけども、で、これは何かと、神が私たちの人生に持っておられる救いの計画ってことです。で、それが何かっていうゴスペル。で、それが日本では祝福の恩信であって、それを福音っていう。で、よくグッドニュースとか良い知らせとか言いますね。良い知らせ、知らせ、これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ある方はね、このゴッドスペルをゴッドストーリーとかねっていう形の中で解釈する方が目指してます。神様が人生に、人類に持っておられる救いという素晴らしい祝福の計画、それは何かというとゴスペルなんだ。で、その中心は何かというと、全ての罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださり、罪の身代わりとなって死んでくださり、神の血によって3日目によみがえってくださった。そのイエス・キリストの十字架を自分の罪と信じて、私が悔い改めてイエス様を信じたら救われるというのが、この福音ゴスペルの中心的なメッセージなんです。嬉しいですよね。昨日のお名前は誰か分かりませんけどもね、かなさんのママのお友達が、まさに何かっていうと、直接伝道できないので、大阪のパフォーマンスライセンスですから、歌う曲も基本的には一般向けの曲ばっかりで、MC するのもね、言いたくなりますよ、今いるから、いや、それは信じてってね。で、するわけいかないから、ゴスペルに出会ってね、ゴスペルに出会って人生が変わったんですみたいな感じ で、そういう話をしたら、まあ、それも良かったとかってね、言われたみたいですから、それですごく触れられていかれたって。まさに福音に触れて人々が救われてくるんです。で、皆さんもこの ゴスペルに出会ったんです。祝福の福音、良い知らせを皆さんは聞いたんです。聞いただけじゃなくて、信じたんです。そして皆さんの心の内側の中に、その福音の言葉を受け入れたんです。で、キリストご自身が皆さんの内側に今もおられるんです。で、そのことをしっかりと思っていなさいって言ってるんです。皆さんが救われてるってことを、神は共におられるってことを、いつも思っていなさいってことを言ってるんです。なぜかって、思われないような状況っていうのが、私たちの世の中には起こってくるからです。で、この時の手元に当てはめるならば、この時のエペソ教会って実は非常に悲惨な状況だったんです。廃教が起こってしまってね、教会が非常に危険な状況だったんです。で、手元に指導者でしたから、どんどんどんどん攻撃が来てた。教会そのものは極端に言い方すると、ある仲介者なんか見ると、教会そのものが廃教してたって。廃教の教会になってたみたいな感じ。で、それを何かって立て直すために、手元が奮闘してたって。で、しかし、あまりにも戦い投げした中で、臆病の風に吹かれ、そして、自分の、ね、師匠であるパウロが、牢獄されることを思わ、恥じてしまうような感じの状況が許されてきている。で、そのパウロに、その手元に向かって、恵みになって強めくれなさいって言われた後に、その福音の言葉に、そこにある命の言葉に何かいつも思ってなさいって、その神の言葉が、福音の言葉があなたを救い、そして教会の中心になるように、教会の中心にキリストご神がいるように、あなたのうちにもそのキリストご神がおられるんだって、でそのことを何かってしっかりといつも思ってなさいって。で、聖書はね、私はあなたを見捨てず、あなたを見放さないって聖書書いて、皆さんがどこにいてもイエス様おられるんです。皆さんが何をしててもイエス様おられるんです。寝てても ね、いつケスケ君が寝始めるかって見てるんですけどもね、寝ませんね。なぜか分かります？東京と関西に来たら彼の仕事の量が極端に違うからですね。ですね、そのうち眠たくなるぐらい忙しくなってきますからですね。まあ眠れって言ったわけじゃないですけどもね、ですね。ぜひ覚えて、いただきたい。だから眠っている時でもイエス様っていうのは私たちのうちにおられるでしょ。で、イエス様は眠ることも休むこともないって聖書に書いてあります。皆さんだから常にね、皆さん私たちっていうのはイエスキリストのことを思う。で、今週の金曜日ね、私住吉家に行ったので、金曜日のね、明日、金曜日では木曜日の夜かな、実は私ね、また腰やったんですよ。今ね、私コルセットしてる。で、木曜日ね、ずっと休みだったから家にいたらね、大変だと思ってね、運動しようと思って、乗せ口まで行ったの、ビデオ借りに。で、ビデオあんまり面白かったから、次男のね、子供のところにね、遊びに行ったの。そしたらなんか、胃腸熱かなんかで、ぶっ倒れてて、遊べなかったので、で、そのままどこ行ったって、ケイスケの家までね、歩いて行ったの、宝塚まで。ね、それ1時間ぐらい、ヒカルと遊んでね。で、そして、7時ぐらい、して、歩いて帰ったの。ただね、歩いて帰ってる最中、ちょっとなんかね、腰が張り始めたのね。で、健康のためと思ったら、ちょっと結果で2、3時間歩いたんですよ、ですね。それがちょっと、もしかしたらよかったかなと思って、その後夜、寝てて、ちょっとクッて体を動かした瞬間、ズキッてしてしまってですね、腰がすっごい痛くなったんですよ。それで金曜日あれして夜住吉家でね、ちょっと進学校のあれがあったんですけども、ふっと思ったんですね。腰痛いから今日はね、ならのぶさんとゆりさんごめんってやっといてって思ったんですよね。腰痛いからね、これは正当の理由なのね。ただ絶対私ね、のぶさん家に行かなかったら、家で養生してるかって言うと、それで祈ってるかって思うと、絶対そうじゃないと思った。なぜかって、その日ね、全日本のね、ヨルダン戦があったの、サッカーのね、7時からね。で、それを見たいっていう、思いがあったので、これね、もしノブさん家に行かなかったら、ね、私は間違いなく、 ベッドに寝ながらテレビつけて、ヨルダン川を見たんですね。でそれで、あ、まずいなと思ったんです。だからちょっと腰痛かったんだけども、これは、まず正当な理由でね、行かなくてもいいんでしょうけども、でもこのまますると、私はなんか自分がやりたいことっていうのを優先してしまうなと思った。だから何かっていうと、何もなかったように、こう、いわゆる、お邪魔させてもらってですね、進学をやったんですけど。で、それなんか意識を変えた。ですから、私たちがですね、私たちの思うとか考えところっていうのは、私たちってのはやっぱりこう自分中心にしやすいので、そっちをね、働かせやすいんですよ。でもね、聖書では、そのイエス・キリストのことを思っていなさい。いつも思っていなさい。この中で語っているってことですね。これぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですからね、先ほどちょっと戻りますけども、この、皆さんがこの福音を信じて、救われたようにですね、そのことから思うところがすごく大切ですね。で、その後にですね、9節、10節、それから11節から13節なんですけども、この御言葉っていうのはすごいローマ書に出る言葉っていうと結構ね、重なる部分があるんですね。で、ある仲介者の方は、そのローマ書の書かれているこの言葉っていうのをもしかしたら、引用してるんじゃないかっていうふうに語ってる方もいらっしゃいますけどもね。で、その中でですね、11節から13節の御言葉は、これはですね、バプテスマの賛美って言われるところです。で、バプテスマの時に歌われた賛美、賛美歌の歌詞を元にしながら、パウロが伝えているところなんですけども、ですね。で、全く同じようなことからが、ロマ書のですね、6章に出てきます。ちょっと開いてもらっていいですか。ローマ人の手紙の6章、ここは私たちが洗礼を受けるときにね、よく読まれる箇所ですけど、6章の、3節、これ洗礼式のときに読まれる箇所なんですけどもね、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが未知の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい闇をするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私の古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私がもやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは、知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることになると信じます。キリストは死者の中から蘇って、もや死ぬことはなく、死はもやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜなら、キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。次ですね。このように、あなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。で、ここでも何かというと、思いなさいって言葉が使われているでしょ。で、これは何かというと、イエス・キリストを信じて洗礼を受けたものだしってのは何か。洗礼式って皆さんご存知ですね。これは、肉のお葬式です。肉のお葬式。古い自分が何かって死んで、そして新しい、キリストにあるものとして、新しい命を与えられたものとして、自分は新しく生まれ変わったっていう一つの、これは神に対して、人に対して、猿に対しての、信仰の告白。見える方はその信仰の告白ですけど。でも私たちって皆さん、イエス様を信じて、洗礼を受けて新しく生まれたって言っても、どこがあって。私たちの思索や感情はそう言うんです、皆さん。だから聖書では何かっていうと、キリストが死なれて、そして神の力って蘇ったように、あなた方も同じようになったんだって言われたんですよ。で、そう思いなさいって言ってるんですよ。なぜなら、そうだから。だからこの福音の言葉ってすごいんですよ、皆さん。私たちを永遠の滅びから永遠の命へと変える力がある。皆さん、私たちの古い自分は死んだんですよ。だから私のイエス様を信じる前の古い自分は死んだ。そして、イエス・キリストを信じる信仰によって、新しい永遠の命が与えたものとして、新しく生まれ変わり、 今存在しているんです。そして何よりも聖霊様が、イエス様が私と共におられるという印を持って、私たちはその新しい歩みに導かれた。そのことをここでも思いなさいと言っています。だから私も同じように、人としては本当に私たちの古い自分は死んだんだって、キリストにあって新しくされたんだって、永遠の血が与えられて、そして神と共に歩む人生の中に導かれたんだということをいつも思うんです。皆さん、苦しい時も悲しい時も逃げ出したくなる時も、どっかで聞いた歌詞ですけどもね、ね、喜びの声を上げて賛美の声をなぜ上げることができるかというと、キリストが私と共におられるからです。皆さん、そういうふうに思いなさい、そういうふうに考えなさいということですね。そう、大切なことなんです。だって何を思うかによって私たちってね、やっぱり判断が変わってきますから。私バカよね、おバカさんよねって昔歌がありました。でバカよバカねと思って、皆さんバカの実質が荒らされていく。でも私は支給されてるって、私は愛されてるって、その愛する一人子を与えたことに私は愛されてるっていうふうに皆さん私たちが思うなら、それは何かって正しい思いなんです。皆さん、そうすると愛されているという実質が表されてくるんです。皆さん、主は共におられるっていうふうに皆さんが本当に思ってるならば、共におられる実質って表されてくるんです。皆さん、雲に時々晴れみたいにね、神様は時々いて時々いなくなるとかねいう信仰だったらその通りになるんです。皆さん、気をつけなければなりません。私の中心はこれです。皆さんね、福音の言葉です。これによって私たちは救われて変えられた。福音の中心はイエス・キリストの十字架の死と復活です。ですか、このことを常に私たちしっかりと思っているということはすごく大切であるということですね。これを覚えていただきたいと思います。そしてね、私は福音のために苦しみを受け犯罪者につながれています。しかし神の言葉はつながれていません。この時パウロは何かこの福音の働きのために苦しみを受け、そして犯罪者のようにつながれています。当時の皇帝のネロというのは、皇帝ネロが神様に崇められました。でそれでそれに従わない、本当の神様がいるから神に従えということを言っていることは、まさに反逆罪だったんです。ネロからするならば、まさに犯罪者としてパウロは捕らえていました。しかしパウロが捕らえたとしても神の言葉はつながれていません。でこれは何を言っているかですね。その福音宣教の働きが、ね、パウロの力とかパウロの能力によってなされているんじゃなくて、福音そのものの働きもこれ神の力によってなされているということを表しているからです。だから神の言葉はつながれている、ね、神の素晴らしい救いという素晴らしい神様の計画はつながれていない、確実に確実に進んでいるんだと。うん、ある、ね、仲介者はこれを教会を通してその働きが進んでいくって。だから何かでパウロが捕らえたとしても、パウロが神様によって建てた教会はつながれてなくて、その働きが進んでいるってことを意味する。だからエペソ教会に関してはそうだってことを言っています。神の言葉はつながれてない、つなぐことはできない。私たちがたとえ捕らえたとしても、私たちが何もできなかったとしても、神の働きはとどまることはないんだということです。これはね、ぜひ覚えてください。でそれを何かって福音の言葉、神の言葉と、ね、生きて働いているんです。でその福音の言葉によって、皆さんの内側の中にも聖霊が、イエス様、王神がいつも共におられる。だからいつもキリストイエスのこと、イエスキリストのことを思っていなさいって、福音の言葉の中で救われているっていう、その恵みの中にあなた方いつもとどまっていなさい。そのことをですね、この中で語っているということですね。これを覚えていただきたいと。そしてね、10節。ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それともに常しえの栄光を受けるようになるためですと書いてあります。 選ばれた人たちのため、これ選ばれた人は神様に選ばれた人であり、まだ救われていない方々で、パウロはこのうち多くの人々が救われることを知っていたんですよ。でその人々を神様は救われるから、そのために自分が今牢獄して牢屋に入れている。しかし神はその恵みの技を豊かに表されるから耐え忍ぶことができるってことを言っているんです。希望があるから。それから私はね、ロマ書の中でパウロが自分たちの同じ民族、イスラエル民族ね、ユダヤ人民族に関して救われることを切に願っていると書いてあるから、この中にはそのイスラエル民族ね、ロマ書ではイスラエルみんな救われるってことがもうキリストの再臨の時に起こってきますけども、そのことからに関しても彼は既に希望を持ったと思います。はっきりとね、希望があるからですか、神にある確信があるから、実は何かというと苦しみを耐え忍ぶことができたって書いてあるんです。これもね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。どうかね、これからもですね、神様はですね、私たちもこの特別な時代に神様を召しておられますですか。で神様は私と共におられます。常に私たちは神のことを思いつつ、それから神の御心の意思を求めながらですね、これからも歩んでいただきたいと思います。お祈りします。林先生、ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。イエス様、足らないところが多かったと思いますけれども、聖霊ご自身が後ろ一人に語り、また示し満ちてたことを覚え、ありがとうございます。これからも私たちがこのダビデの子孫として生まれ、このよみがえられたイエス・キリストのことをいつも思ってなさいと語られます。私の救い主であり、死に打ち勝たれたキリストご自身が私と共におられることをありがとうございます。その共におられ主に向かって喜びの声と賛美の声を上げ、また感謝を下げながら、これからも主と共に歩んでいくことができるように助けてくださいます。お願いいたします。なんかこのある問題が許されていて、その問題を一生懸命こうなんかこう振り払おうとしている、なんか感覚的には何かがこう噛みついているようなこう感じで、それを一生懸命なんかこう人間的に振り回して、それを引き離そうとしているこう光景を見るんですけれども、その事柄はその振り回したとしてもそれは外れないと称されています。で神の方法があるので、その事柄に関してはまず何よりも神のところに持っていき、感謝し、そして示されることからの対応をとってください。でその時に確かに、この振り払おうとするものと神の恵みによってこう取り除けていきます。それを無理してこう振り払おうとする時に非常にこう強いというか非常に、きついこう痛みというのを伴ってくるので、それはそのように導いていないので、主のところに持ってきてまず感謝するように語っている方がいらっしゃいます。感謝の心に示された対応をください。その時それは神の恵みによって速やかに取り除けられていくとおっしゃいます。それでは癒しの時もします。病んでいる方、痛んでいる方、共に怒らせてお祈りいたしましょう。愛先生、ありがとうございます。昨日も今日も常世に変わることないあなたご自身が、その恵みによって真実な導きを持ってこの田中におられることありがとうございます。イエス様、あなたは十字架の上で全ての罪を贖うとともに全ての病を癒されました。ありがとうございます。癒しに出る主、あなたの皆を心から賛美いたします。どうか後ろに病んでいる、痛んでいるところに触れて去って、あなたの速やかな癒しと通うのを豊かに表してください。イエス・キリストによって後ろの体と精神に働いてくる病の力と病の霊を、イエス・キリストの友達からの縛りとつく。イエス・キリストによってこの病の霊に満ちる後ろの人生の力を今すぐ。イエス・キリストによって後ろの体と心を今健康の状態に戻り癒され。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし右手だと思うんですけど、右手の手首を少しこうなんか無理したのか知りませんけども、ちょっと、筋を痛めている方がいらっしゃいますけども、そこに石を触れてくださいました。癒しを受け取ってください。イエス・キリストによって今すぐ目ずれを主の体と心に主のこう癒しと解放宣言し、イエス・キリストによって主の体と心を 今弱ったところを今健康の状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス・キリストによってお少々の体と心が今健康の状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストによって宣言する。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。お出しください。共にありがとうございます。静かに祈りをいたしましょう。声に願うくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しきませりが、私たち一生とともに、私たちの家族とともに、今のうちも常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、お座りください。簡単にお知らせを終わります。主の内側をご覧ください。一番